ディ、
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、私にとっては新年明けましておめでとうございます収録でございます。放送はね、1月19日ということで、もうぶっちゃけ中旬もうなんか1年もう毎年ね、早い早いって言ってるけど、もうほんと一瞬で過ぎちゃうから、みんなやりたいこと先に考えて、あの計画的に行動していきましょうね。はい、ということでですね、にぶちゃんも復帰してね、にぶちゃんとはるはるの会もありましたし、先週はに私とはるはる2人でやったりとかして、改めてちょっとと山下遥すごいなっていうびっくりですね。うん、なんか進化してましたもん。うん、振り袖似合ってたしね、すごい。見ました、ブログにね載ってたんですけど、なんかどんな感じかなって思ってたんですよ。私もなんか結構なんかすごいね、ギャルっぽい振り袖かなみたいな思ってたら、なんかめっちゃ可愛かったですよね。いや、よかった、さすがアイドルだ。おー、そう、清楚ですよね、白でね。おー、いい感じ、いい感じ。成人おめでとう、はるはる。まあね、その話とかまた今度ね、多分聞けると思うんですけど、私からは、あれだ、日向坂チャンネル見てくれましたか？あの、私、大学に、大学に通ってるんですよね。まあ、経緯から説明しましょう。あの、今回、日向坂チャンネルで、高橋三國の振り袖を、こう、撮影するっていう企画がありまして、前撮りね、あの、するということで、私、やっぱりカメラがね、好きで、写真が好きで、撮らせていただくっていう企画をさせていただいた中で、あの、大学に通っていることを、あの、公表させていただきました。このタイミングで？みたいな。え？みたいな。大学、楽しいですよ。何学部ですか？芸術学部写真学科にかですですとか、おしゃれ、やった、おしゃれって言われたやばい。もう私3年生でございまして、あの春からもう4年生なんですね。ここまで来たら卒業してから行った方がいいんじゃないかってもう何回も考えたんですけど、まあ、スタッフさんとね、こう何回か話し合いをしまして、なんかなるべく早めに言っといて、何かその仕事につながったりだとか、なんかインパクト的なものを、なんか一つね、自分の力になるものかなと思ったので、公表させていただきました。はい。学校生活ですね。学生はですね、みんな、あの、すごい面白くて楽しいですよ。結構毎日のように大学行って友達と話したりとかしてるんですけど、本当にいろんな子がいて、で、一緒にランチとかも食べるんですけど、メッセージで送ってたランチの写真とかも結構友達と行ってることが多くて、あの、今年は本当にいろんなご飯を食べましたね。毎回写真撮ってくれるんですけど。学生って感じの生活ができたのがすごい嬉しかったかな。写真じゃないんかいみたいな感じだけどね学校の友達はもちろん日向の、あ、はい、日向坂で知ってます。でもあんまりその周りにアイドル好きですみたいな子がいなくて、どちらかというと何が好きだったんだ、なんかアーティスト、なんか音楽が好き、レコードを持ってる子とか、アニメっぽいものが好きな子とかっていう子が多くて、まあ、名前は多分軽く知ってたけど、あの、知らないなみたいな感じの子が多かったから、ちょっと布教していますけど、はい、あの、すごく本当にいい友達に恵まれて、普通の女の子として、あ、そうですね、はい、割と本当に特に特別扱いとかも、もちろんないですけどもういい、あの、普通に、あの、通って普通に課題やって提出して頑張ってます。なんて呼ばれてんの？なんか呼ばれないんですよいや、多分あの数人からはおみくって呼ばれてて、でもなんか私も友達のこと名前でまで呼べなくて、え、なんかねえねえみたいな恋 しょ。でもそれをこの間、もうさすがに、2、3年の中なんですけど、ちょっと私も気になっちゃって、なんて呼んだらいいって言ったら、下の名前でいいんじゃないみたいな話になったんですけど、なんか逆にそれをすごい意識しちゃって、読めないっていうね、女の子ですよ。だけど、すごい。でも仲良しです。遊びに行ったりとか、あれだ、モネ店とか一緒に行ってました。モネ店行った時とかは友達とも一緒に行ってたし、なんかそういうアート関連の祭事ごとじゃないけど、そういうのとかライブとかは、メンバーも趣味合う子いますけど、やっぱり大学の友達に教えてもらったりとか、音楽のこととかも教えてもらうことすごい多いので、なんかそういうので最近の情報をキャッチして、全然、私は割と素のまま、いつも割と素のまま、このラジオでも結構素のままなんですけど、やってて、でもなんか周りからは、なんか変だよねってすごい、たまに言われるんですよね。なんでか、私は結構真面目キャラじゃないですか。真面目キャラ？一般的に見たら、すごい、普通の感性を持ってて、まあ、普通の人。はるはるとかだったらちょっと、陽気な感じとか、明るい子だねみたいなのわかるんですけど、私普通じゃないですか。まあまあフラット、そうそうそう、まあ一般的な感じで。なって自分でも思ってたんですけど、なんか話すと日本語喋ってないとか、なんかわかんないんですよね。私もそれが、なんかろれつ回ってない時とかあります？多分な気抜けちゃってるんだと思うんですけど、日本語喋ってないよねみたいな時言われたりとか、なんか普段そんな感じなんだな私多分。学校で一番好きな場所。ねえ、学校で一番好きな場所。図書館。
うわ。
全然いないけどね。食堂、ああ、ほぼ行ったことないです。なんかみんなでランチ行っちゃうので、学食行ってないんです、あんまり。ねえ、一回ぐらいは行きましたよ。けど、なんか開拓したくて、私ランチをどんどん、いろんなランチを行きたいな、みたいな。みんなでそれをどんどん探してって、どんな勉強してるの？結構いろいろ、土器見に行ったっていう話したじゃないですか。あれは大学の授業ですね。さすがに、自分の意思で土器見に行くのはね、きっかけがなさすぎるんですけど、授業で考古学の授業を取ってて、謎にね。でもそしたら結構面白くって、なんか昔の、その土器とか中国の青銅器とかのにちょっと今詳しいです。
青銅器ね。
青銅器すごい見て、間近で見ると結構感動しますよ。うん、皆さんぜひ国立博物館行ってみてください。写真の勉強は、今は銀塩のクラスにいて、フィルム写真のクラスにいて、実際にこう白衣を着て薬品を入れて、パシャパシャしたりとか、自分で現像したりとか、焼いたりとかしてるんですけど、まあ私は他の子よりはちょっと上手じゃないんですけど、でもまあ、先生に教えてもらって、ちゃんと一人で焼けるぐらいにはなったので、去年の課題、なんとか10枚焼き終わって終えました。東京っていう課題だったんですけど。あ、それもあれだ、つながってきます。東京撮るってなって、伊豆大島に行きました。
そういうこと？
すごいなんか、伏線回収みたいな。東京っていう題材だったので、何撮ろうかなって思った時に、いや、行ったことない東京の島に行ってみたいかなって思って、裏砂漠とか、岩石みたいな、その火山灰のところを、こう、モノクロで撮って、っていう。課題を出したりとかしてました。ああ、そうですね。課題とはつながってますね。やっぱ、撮影しないといけないので、どうしても。で、なんか、誰かと行くってなると、すごい、時間を割いてもらうのが、自分的にちょっと心苦しいので、一人で、こう、じっくりやるっていうのが、私の中では、今のところ、作品撮りって感じですね。充実してますよ。だからこそそういういろんな場所に行く機会も増えましたし、なんか先生とかの話でいろんな価値観とか作品見て美術館とかも行くようになりましたし、すごいめちゃくちゃ人間としても豊かになっていいことづくめだなって思います。すごい物事に対してちゃんと考えれるようになったし、よかったですね。本当よかったわ。何より一般の人と一緒に生活、ああ、そうですね。 みんなもう本当にそろそろ就活の時期とかで、なんかそういうのも肌で感じて、ファンの人とかにもやっぱ同い年の方とか、結構その世代の方もいらっしゃるので、あ、大学帰ってる方もいらっしゃると思うんですけど、気持ちがわかるというか、うん、その気持ちはすごく寄り添えるかな。ね、公表したことで、まあ自分的にメリットの方が大きいかなと判断したので、何かにつなげられたらというか、本当はもっと大学もし卒業した後も結構やっぱ学ぶことを継続することが、なんか私にとって大事。なんか何かをパッてなくなっちゃうと本当に怠惰になってしまう私。何か義務的に、これをやりなさいみたいなやつがないと、どうなってしまうんだろうってなんかすごい不安になるので、これからもそういう勉強とか資格とかもし何かできたらいいなみたいなのは感じてますね。でも楽しいですね、やっぱりなんかすごいいろんな価値観があって、作品とかもすごいそれぞれ全然違くて、こういうの作りたいなっていうのがそれで明確にだんだん見えてきて、企画に起こしてとか、まあ楽しいです。
あと1年あるからね。
そうなんですよ。あんまりだからあんまプレッシャーかけずに頑張りましょうね。本当にね。ね、そうやって言ってね、来年卒業できなかったらめっちゃかっこ悪いな、みたいな、思うんですけど。まあまあまあまあ、なんか楽になりました。軽く隠してたので、ね、ご飯、友達とご飯行きましたとか、友達に写真撮ってもらいましたみたいなのが言いやすくなるのはすごくありがたい。ってな感じですかね。はい、ということで1曲目かけましょうか、はい、最近聴いてる曲をかけたいと思います。赤い公園さんでオレンジ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。金村に刺され余計な名言。はい、こちらでね、ちょっと私の名言の方言わせていただきたいと思います。安定と安心を求めるくせに不安定と危険が恋しくなる。こちら多分若林さんのエッセイかなんかに書いてあったかもですね。いい言葉、いい教訓。そうですよ、安定と安心求めてるくせにたまにそういう危険なことを欲しくなる人間って本当欲深いなみたいな、良くないなみたいなね、ちょっと教訓でございますけど、まあこのコーナーではですね、皆さんの心にグッときた名言を私に教えてもらい、それが私の心に刺さるか余計にジャッジしていくコーナーでございます。前回のね放送で、まあ、春々に私のねちょっと最近メモに書き留めていた名言とか悩んでることを発表させていただきたんですけど、まあ刺さらなかった刺さなかったな、覚えてなかったね。ちょっと1回じゃ理解できてなかったね。何回か読んだけど理解できてなかったけど、うん、まあまあまあまあまあ、私と同じような人もね少なからずいるだろうということでね、発表させて刺さりに行きたいと思います。はい、東京都のオポシさんからいただきました、ありがとうございます。僕が好きな名言は芸術家岡本太郎さんの何でもいいからまずやってみる、それだけなんだよです。僕はこの言葉を知った際に、どんなことでも挑戦の気持ちを忘れずに常に向上心を持つことの大切さに出会いました。この言葉のおかげで今は何事も前向きに捉えられています。はい、確かにね、もう本当にそうですよね。とりあえず行動しないと何も変わらないから、やっぱそういうアクションを起こすっていうことが大事。もちろん心の中で思ってるだろうけど、それをやっぱ言ったりとか行動にしたりとか、それで何かが変わるっていう。私も SNS とかをね、今年更新できるように、何かにつながればなという、思っております。響き度をじゃあ、5段階ぐらいで表すと、3!
ふざけてない、
ふざけてない。
俺ふざけて
ちょっとやっぱね、3でバカになっちゃう。
そうですね。
そうそうそう。いい名言だなって思ったんですけど、もっといけるかな。神奈川県の口癖はソイソースさんからいただきました。ありがとうございます。モノマネなどで有名な松村邦弘さんの名言です。挨拶にスランプなし。これは個人的ガチ名言です。仕事の出来不出来は仕方ない。でも挨拶だけはしっかりすること。
おはようございますと失礼します、これだけは欠かしたことはないと言います。金村さん、ちゃんと余計な子供でスタッフさんに挨拶しましたか？また変な台本作りやがってと睨んだりしてないですよね？あ、来ました、おめでとうございます、おめでとうございます。いや、そうですね、確かに、まあ日向坂、まあ前のひらがな欅の頃からですね、ずっと挨拶だけは大きい声でするっていうのは変わらずに掲げていることですので、これは本当にグループとも通ずる名言いただいたかなと思います。スランプなし、頑張ります。ササリードはビヨン。
ふざけて
ないです。超真面目番組で今言ってますからね。今トーンもそういう感じでちょっと落ち着き目で やってるんで、私、はい、勘違いせずに行きましょうね。愛知県のなで方にリュックサックさんからいただきました、ありがとうございます。2023年9月13日のメッセージで、ポニテをほどくとライオンになれますとミクティが発信されていました。僕も髪を伸ばしてポニテにしたらライオンになれますか？もしかしてミクティだけの特殊能力ですか？あ、これ私の名言だ。深いですよね。ポニテをこう強くした時、すごくその状態でキープされてるんですよね、髪の毛が。それがこう、ほどくことによって、ファッ！広がって、まるでライオンの毛並みのようなルックスになることができる。これを、ポニテをほどくとライオンになれますというこう比喩ですよね。うまい。
うまい。いや、うまいね。
さらにそれでなんかあざとかわいい写真とともに送りましたね。これですか。いや、いいですよね。なんか新たな発見。みんなだってこれ知らなかったですよね。
知らなかった。
知らなかった。知らない。そういうのをやっぱ世の中に伝えていくっていうのが私。としても大事なこと。ごめんなさい、ちょっと割れちゃったけどね。こちらはランク5。
あれ、一番いきなり
満点満点。
まあまあまあ、
すいません、
まあまあまあ、
ちょっとひいき入っちゃいましたね。
まあ、いい
東京都のドキンとアンパンさんからいただきました、ありがとうございます。私が好きな名言ですが、斉藤京子さんのどうして生まれたばかりの人間は最初はニブちゃんみたいなのに、ニブちゃんの心を忘れていくのだろうです。当時は確かにと思っていたのですが、最近では数々の場数によってニブちゃんも大人な心になってきたなぁと感じるようになりました。ニブちゃんの解像度が高いミクティはどう感じておりますでしょうか。いや、泣けますねこれ。
一ミリも泣けないんだけど。
いや、なんか人はニブちゃんの心を持ってたんですよ、みんな、ね、生まれながらにして。でも大人になりにつれてニブちゃんが消えてしまうって。どこかに。悲しい。本当にみんな思い出してよ、ニブを。みんな持ってたんだよ、どこに行っちゃったの。本当だから、ニブちゃんが休業してた間とかはさらにニブちゃんの心をなくしてたと。だからこそネガティブになったりとか、人のことを悪く言ったりとかしてしまうんですよ。だからいつでも心にニブあかり。
なるほど、ありがとうございます。
はい、こちらは5です。
ニブちゃんそんな赤ちゃんみたいなの、普段から。どうな
の。え、全然。
現実主義者だよね。
うん、めっちゃ私より現実主義者。
そうだよね。
うん、でもいいんですよ、これは雰囲気の話だから。
う
ん、あ、すごい長文だ。島根県の J さんさんからいただきました。 J さんか。私が大切にしている言葉は、できなくて当たり前、できて当たり前です。私の仕事の師匠に言われた言葉で、どんな才能ある人でも最初はできなくて当たり前。でも何度も練習を繰り返すうちに、それができて当たり前になってくる。そして他の人には絶対できないようなことが当たり前にできるようになる。それがプロの仕事なんだと。ミクティも加入当初はできなかったけど、今では当たり前にできるようになったこと、 いっぱいあると思います。それがミクティの成長の証、プロの証だと思うので、自信を持って進んでいってくれればなと思います。今後もミクティのできて当たり前なことがどんどん増えていくように応援しているので頑張ってください。あ、これはいいですね。うん。できなくて、何でしたっけ？
あれ、あるかちゃん？
すごい。やばいやばいやばい。今メール読むのに集中してたら、
山下さん
内容が全然頭に入ってこなくなっちゃった。
山下さん
と今。違います。まあやっぱ回数ですよね。いっぱいそのループをいっぱいしてプロになっていくということですよね。まあ確かにそうだと思いますね。ライブも最初ね、へにゅへにゅでしたよ、私も。それをこのいっぱいやって、今はこう、どっしりね、できるようになったりとか。まあでもここまで来て、さらにそこでね、慢心してしまうとダメ。だから、その初心にまた帰って、で、またちょっと努力していくっていう、このループが大切だなと思いますね。こちら、いい名言ですので、3。
ニブちゃんより低いの？
いや、いい名言なので、3です。はい。埼玉県のお化けフォークさんからいただきました。ありがとうございます。私の好きな名言は、誰もが他人の人生の脇役であり、自分の人生の主役なんだ、です。良くも悪くも人は人。自分は自分なんだと思い、自分が好きなこと、やりたいことには素直でいたいと思いました。この名言は漫画から出会えた名言です。漫画やゲームにもたくさんの名言があるので、ぜひ心に響く言葉を見つけてみてください。私もすっごく気にしいなんですよね。何かをするにおいても、あ、そうだ、あの時か。山口春代とご飯に行った時があるんですけど、結構急に呼んだんですよ。急に呼んだから、なんか、いや、今大丈夫かなとか、あ、今楽しんでくれてるかな、え、今これ退屈じゃないかな。
すげえ気にする。嘘。
え、私マジで考えちゃうんですよ。だるいですよね。
だるい。
うん、そうなんですよ。え、だるい、だからだるい人間で、うん、めっちゃ気にしいなんですね。だからそんなこと思ってないとは思うんですけど、本人には言ってないからね。あの、大丈夫だと思うんですけど、まあ、私自身はちょっと考えてしまうタイプ。だから、まあね、良くも悪くも自分、のことだけ考えてっていう時も大事ですよね、うん、っていうのを今思い出しました。気にしちゃうんですよね、本当に。あ、今、あ、もう嫌われたとか。
めんどくさ。
あ、今絶対もうあ、ダメだ、なんか家帰ったら絶対反省しようみたいな、うん、まあまあね、あーって思っちゃうんですよね。あ、そうそうそう、そうだらしいですよ、皆さん思ってる以上に人はあんまは自分のことを見てないと。それなんかの時言ったな。そのあ、でもセンターやるときは見てるか。
それはめちゃめちゃ見てる。
見てる。でもなんか暗示みたいな感じでセンター最初にやるときとかも、いや、みんなもう見てない見てない。
見てるから。
でもそういう見られてるっていう意識を持っちゃうと、やっぱね、失敗につながったりとかしちゃってたんですよね。やっぱちょっと緊張が勝ってたから。だからまあ例が特殊でしたけど。なんか発表とかの時、なんかのプレゼンテーションするとか発表するみたいな時とかは、あ、みんなあんま気づかない、大してとか思ってやった方が気が楽かもですね。まあね、あ、これですね。これは3。いい名言、え、いい名言だから。ふざけてないですよ。いや、いい名言をたくさんありがとうございます。メール読みもすごい落ち着いてできて、心が穏やかになるというか。
好きでしょ、こういうの。
あ、好きです、好きです。めっちゃ面白いですよね。なんかもっと深いのとか、おーみたいなのあるのかな？なんか、あ、そこ行くみたいなのとかもいただけると役立ったりするかなって思うんで。
リスナーさんも役立つしね。
うん、そうです。そう、あ、すごい、そうってなっちゃったけど。そうだと思います。うん、ちょっとごめんなさい。今、舌やが火傷してて。
しない です。
日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。温泉入ったぐらい今心地いいです。
例えが分かんない。
ちょっと分かんなかった。確かに私も、うん、なんかこの名言コーナーの後だったから今刺さっちゃった。 あ、大学の話がメインか。うん、あ、じゃあ、そうですよ。あ、そっか。ちょっと待って。なんか、どうだろう、どういう反応が返ってきてるのか今本当に分かんないんですけど、まだその発表する前に収録してるので、あのみんなどうなんだろう、え、どうだと思います、え、びっくりですか、びっくり、やっぱびっくりか、
いや、このスタッフは知ってたからさ。
あ、そうですね。びっくりの次に何が来ると思いますか、その
忙しいのによくやってたな、じ
ゃない、うん、あ、そうか、うん、そうやって言っていただけたらすごい、なんか今までが報われる感じですごい嬉しいです。でももしその母とかにも相談してたんですけど、うん、あの言ったびっくりの後に、じゃあアイドルをおろそかにしてたのかみたいな。
いやいやいや、そんなことないよ。
あ、本当ですか。そういう方も、まあ、少なからずいちゃうかなとかちょっと思ってたんですけど、本当にあの自分なりにこう両立はね、あのできるように頑張ってて、うん、
だって収録だと学校行ったりしてたもんね。
学校行って、でも本当にだからスタッフさんにはすごくあの調節していただいたりとか、あの迷惑かけてしまったりとかはあったんですけど、まあ本当に良かったなって、自分的にはその判断、うん、うん、決断できてたから良かったなって思ってるので、よかったら前向きにね、うん、考えていただけたらなと思ってます。また話しましょう、
うん、
はい、ということで番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントはアットマーク YOKEI_TFM です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントはアットマークミク_オス寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで、オーディです。ありがとうございました。今年一発目の収録でしたけれども、うん、大学の話をちょこちょこちょこっとして、うん、あ、三国のね、前撮りをそれで撮ったんですよ。で、本にしてプレゼントしたんですけど、そう、すごい素敵、見せてあげましょうか。はい、そう、その企画のためにスタジオ撮っていただいて、めっちゃいい感じでしたよ。あ、ここら辺か、撮りがいあります。あ、もうなんか、
あ、素敵。
いろいろね、写真撮って、でもなんか周りのその学科の子たちもやっぱ前撮りを撮ってる子が撮る仕事、
うん、
うん、してる子いるから。
あ、本当、
よかったです。私もできて、
仕事になるといいね。
なんかでも本当にカメラマンさんって大変なお仕事だなって毎回感じます、うん、こうやって被写体でどっちかって言ったら雑誌とかに出るっていう機会の方が多いんですけど、なんか撮影するときにこう気分がハッピーなままできるのって、そのカメラマンさんがなんかこう話しかけてくださったりとか、なんかそういうムードをこう指示とかをしてくださるから、こう円滑に進んでるわけで、私はまだなんか可愛いとか言うんですけど、指示が難しくてヘラヘラしちゃうんですよね。
慣れじゃない、それも。
うん、だから撮るっていうことにまず集中したいし、うん、そこの会話も しながらこう表情を引き出したりとかするわけじゃないですか。まあ、別に理屈っぽくないですけど、これは対話ですね。これは動画はね、ちょっと難しそう、要素がまた増えてきちゃうので、ね、あんま考えてないですけど、でもそういう写真でまず自分の好きな色の作り方とか、うん、まずそういうこういう作品がやりたいなみたいのが固まってからじゃないとね、映像とか難しそう。まあね、将来何やるか、まあ、アイドルからね、さらに何やるかってなったら難しい。まだか全然考えられないけど。まあなんか、一番興味があるのはアートワーク。そういうジャケット写真だったりとか、うん、グループのアーティスト写真だったりとか、なんかそういうのを毎回あるんですけど、なんか素敵だなと思ってます。仕事的にね。 夢広がりますね。いや、そうですね。なんか、にできたらいいなって思ってます。わー、また来週。オーディー。